自分らしい生き方を実現する30の方法。その1、ありがとうの最高の返事はありがとう。ある日、行きつけのレストランに行きました。お店の人からいつもご来店ありがとうございますと言われました。そんな時はこう言いましょう。こちらこそいつも美味しい料理をありがとうございますと。ある日、行きつけの美容院に行きました。お店の人からいつもご来店ありがとうございますと言われました。そんな時はこう言いましょう。こちらこそいつも髪を切っていただいてありがとうございますと。ある日、行きつけのクリーニング店に行きました。お店の人からいつもご来店ありがとうございますと言われました。そんな時はこう言いましょう。こちらこそいつも綺麗にしていただいてありがとうございますと。一般的に感謝の返事はどういたしましてです。私たちは家でも学校でもそう教わりました。もちろんどういたしても正しいのですが、もっと素晴らしい返事があります。感謝をされたら感謝で返しましょう。こちらこそありがとうございますと言えるようになりたい。行きつけのレストランでは美味しい料理を楽しませてもらっています。行きつけの病院ではいつも上手に髪を切ってもらっています。行きつけのクリーニング店ではいつも衣類をきれいにしてもらっています。お金を払う立場であっても感謝の言葉を忘れずに伝えたい。相手から感謝される立場であってもこちらも相手に感謝することがあるはずです。お互いにありがとうという関係でいたいですね。ありがとうの最高の返事はありがとうなのです。ありがとうと言われたらこちらもありがとうで言い返す。自分らしい生き方を実現する30の方法。その2、おしゃべりができることも幸せ。おしゃべりできる相手がいることも幸せ。あなたには普段おしゃべりをしますか？おしゃべりできる相手はいますか？よくおしゃべりをしている、おしゃべりできる相手もいるというのならあなたは幸せ者です。おしゃべりができることもおしゃべりできる相手がいることも幸せだからです。おしゃべりをすると楽しい時間を過ごせます。たくさん喋っているおかげで元気ややる気も出てきてストレスも解消できます。おしゃべりには楽しい時間、気力アップ、ストレス解消の3つの力があります。そんなおしゃべりを日頃から楽しんでいるあなたは幸せです。おしゃべりができることに幸せを感じましょう。おしゃべりができる相手がいることも幸せを感じましょう。気軽におしゃべりできる相手がいるのは恵まれたことです。おしゃべりができる相手のことも大切にしましょう。気軽におしゃべりができるのはあなたと相性が良い証拠です。そういう人と出会えたこともラッキーだし、今仲良くできていることもラッキーです。おしゃべりを楽しめば楽しむことお互いの理解が深まります。ますます仲良くなれ、信頼関係が築かれます。文字のコミュニケーションもいいですが、やはり声のコミュニケーションが一番です。声を出して話すことは大事なことです。私たち人間は声を出してコミュニケーションを取ることで進化してきました。声を出すのは気持ちがいいし、おしゃべりをするのはもっと気持ちいい。お互いの気持ちを伝え合えるのは幸せなことです。おしゃべりをするだけで今を生きている実感が得られます。おしゃべりは言葉のやり取りだけでなく、心のやり取りでもあります。だからおしゃべりをすればすることどんどんお互いの理解が進み、仲も信頼関係も深まります。相手と距離が離れていて直接会いながら電話をすればいいのです。どれだけ遠く離れていても電話をすれば一瞬でつながれ、おしゃべりを楽しめます。今日もたっぷりおしゃべりを楽しみましょう。おしゃべりをたっぷり楽しんだ後は元気が出ていて心も上向いているのです。おしゃべりができること、おしゃべりできる相手がいることに幸せを感じる。自分らしい生き方を実現する30の方法。その3、楽しい気持ちになるには楽しいことをすればいい。楽しい気持ちになるにはどうすればいいのでしょうか。とてもシンプルです。楽しいことをすればいいのです。楽しいことをすれば今すぐ楽しい気持ちになります。それだけのことです。当たり前のことですね。あなたにとって楽しいことは何ですか？本を読むこと、おしゃべりをすること、絵を描くこと、スポーツをすること、おしまいを視聴すること。今すぐ楽しいことを始めましょう。今すぐ楽しい気持ちになります。大切なことは受け身にならないことです。じっとしているだけでは何も変わりません。楽しいことがないと起きるのが革命です。楽しいことがないと愚痴を漏らす人がいます。それは楽しいことが起こるのを受け身でじっと待っているからです。受け身になっていればなかなか楽しいことがなくて当然です。楽しいことは自分から近づいていくものです。楽しいことに向かって一直線に進みましょう。我慢することも人目を気にすることもありません。シンプルに楽しいことをすればいい。楽しいことがあなたを待っています。楽しいことがなければ楽しいことを探しに行きましょう。世の中には楽しいことが溢れんばかりにたくさんあります。よくわからないことはとりあえずやってみるの精神を大切にしましょう。仮に気持ちでいいのです。失敗しても OK と思えばフットワークが軽くなって行動しやすくなります。実際にやってみるとどんなものなのかわかります。自分にやっているかどうかもやって初めてわかることです。最初は興味がなくても後からだんだん楽しさが理解できるようになることもあります。楽しい気持ちになるためにどんどん自分から動いていきましょう。楽しいことをして楽しい気持ちになる。自分らしい生き方を実現する30の方法。その4、物を減らせば運が良くなる。運が好むのはすっきりした空間です。空間に余裕があると運がここは居心地がいいなと引き寄せられます。物を減らすと金、仕事運、恋愛運などあらゆる運が底上げされます。運はごちゃごちゃした空間よりすっきりした空間を好むのです。運が悪い、運に恵まれないという人に限って物が多い。部屋の中にたくさんの物が溢れています。こんなのも仕入れもクローゼットも簡単です。生活全体が物で埋め尽くされていてごちゃごちゃしているのです。残念ですが物が多くなると運も悪くなります。物の量と運の良さには相関関係があります。部屋や生活が物で埋め尽くされると圧迫感が生まれ簡単になります。いろいろな物に気を取られるため疲れやすくなるので掃除の負担も大きくなります。生活感も低下して居心地が悪くなり気分が落ち込むことも増えてしまいます。部屋から余裕が失われると運の入る隙間もありません。部屋がごちゃごちゃしていると運はここは居心地が悪いと見られます。物に埋もれた生活になっていませんか？部屋が物で埋め尽くされていませんか？物をたくさん持っていたところで仕方ありません。たくさん持っていても全て使っているわけではないはずです。実際に使っているのは一部であり、大半は不必要なものばかりです。いらないものや使わないものは思い切って処分しましょう。読み終わった本や雑誌は処分しましょう。3年以上着ていない服があれば不要と判断して処分です。その他いらないものがあればどんどん潔く処分するのがいい。ゼロにできなくても減らすことができるはずです。物を減らそうとすると整理整頓のしなしですが、ここが落としなです。整理整頓はあくまで整えることなので、どれだけ頑張っても物の量は減りません。物を減らすためには愛情を整える整理整頓ではなく、物理的に物を減らす処分が必要なのです。物を減らすことは良いものを一つ持つこと。運を良くしたいなら持ち物を減らしましょう。上手に物を減らすことは良いものを一つ持つことです。物が多くなってしまう原因は中途半端なものをたくさん持っていることにあります。中途半端なものは機能性もデザイン性も不十分なので満足できません。まだ足りない、もっと必要となります。追加の買い物が必要となり、どんどん物の量が増えていくのです。本当に良いものを持つとその一つだけで十分になります。中途半端なものをたくさん持つより本当に良いものを一つ持つ方が豊かです。何でも手に入る時代だからこそ持ち物は厳選したい。2番目や3番目に好きなものではなく1番目に好きなものを持ちましょう。迷った時は心がときめくかどうかです。ときめかないものは生活の負担になるだけです。今までありがとうと感謝して潔く処分しましょう。積極的に物を減らして身も心も乱れない状態にしておきましょう。物が減るにつれてすっきりした環境になります。使いにくくなって掃除物は少なくても良いものを持てば十分豊かに暮らしていきます。どんどん物を増やして部屋や生活にスペースを作りましょう。備えたスペースに間もなく運がどっと流れ込んできます。物を増やして部屋も生活にもありスペースを作る。自分らしい生き方を実現する30の方法。その後、仕事のスピードを上げるより仕事を減らす方が簡単。時間を作る人は仕事を減らすことです。多くの人は仕事のスピードを上げることだと考えています。まず仕事のスピードアップを図り、短い時間がかかって時間を生み出そうとしています。もちろん仕事のスピードを上げることも大切です。1時間かかる仕事を頑張って40分で終わらせれば20分の時間ができます。2時間かかる仕事を頑張って1時間で終わらせれば1時間ができます。仕事のスピードがあるとかっこいい雰囲気も出てできる人を演出できるでしょう。便利なツールを使ったり進め方を工夫したりすれば不可能ではありません。適当に仕事をこなせばそれだけ時間に余裕が生まれます。しかしここに要点があります。仕事のスピードを上げるのは集中力やテクニックを要するケースが多くなります。頑張れば頑張ること疲れやストレスも増えるため心身の負担が大きくなるのです。ツールを使えばいいではないかという声もあります。ツールを使う場合であっても簡単にはいかない場合があります。購入にお金がかかったり細かい設定やプログラミングの知識が必要になったりすることが少なくありません。仕事のスピードを上げるとはいえ誰でも簡単にできるとは限らないのです。一方仕事を減らすのは簡単です。シンプルにやらないだけの話です。仕事を減らせばすぐ時間が生まれます。1時間かかる仕事をやめればそれだけで1時間の時間が増えるのです。その上疲れやストレスも減ります。仕事そのものがなければミスや失敗を減らすことにもつながるのです。今一度余計な仕事をしていないかチェックしてください。仕事を減らすなんてできないという声が聞こえてきそうですが、実際はわかりません。最高の余地はあります。思い込みにとらわれていないか自問自答してみましょう。 形だけの会議、意味のないルーティンワーク、古い慣習やしきたりが関係する仕事。よくよく考えると、この仕事は必要ないよねと思える仕事をしているのではないでしょうか。私たちはいつの間にか無駄な仕事をしていることが少なくありません。やらなくていいことをやったことで仕方ありません。時間労働は人だけでなく仕事とも言えることです。必要かどうかを見分けるポイントの一つは、理由を説明できるかどうかです。理由を説明できない仕事はやらなくていい仕事です。さっさとやめてしまいましょう。時間を作るなら仕事のスピードアップより仕事を減らすことから始めた方が簡単なのです。仕事のスピードアップよりまず仕事を減らすことを考える。自分らしい生き方を実現する30の方法。その6、素直と謙虚があれば人生の9割はうまくいく。厳しい人生を生きていくために大切なのは素直と謙虚です。素直だけでもいけません。謙虚だけでもいけません。素直と謙虚の両方が必要です。人生ではわからないことがたくさんあります。どれだけ博識な人でも必ずわからないことがあるのです。わからないことがあっても素直と謙虚があれば大丈夫です。素直に調べたり詳しい人に聞いたりすればいいのです。わからないことがあっても謙虚な姿勢があればいつか答えにたどり着けます。スムーズに吸収できるのでどんどん成長していけるのです。人生では壁にぶつかることがあります。どれだけ仕事のできる人でも何でもできるわけではありません。壁にぶつかることがあっても素直と謙虚があれば大丈夫です。素直に自分の力不足を認めれば光が見えてきます。人の力を借りたり専門家に頼ったりなど謙虚な姿勢に対処すれば必ず壁を突破できます。人生ではトラブルに見舞われることがあります。どれだけ注意しても困ることが起こってトラブルになることがあるものです。トラブルになっても素直と謙虚があれば大丈夫です。自分に非があれば素直にきちんと謝ります。課題がたくさんあっても謙虚な姿勢で立ち向かえば時間がかかっても必ず解決に向かいます。素直と謙虚ほど大切なことはありません。常に素直を心がけ謙虚な姿勢を大切にしてください。わからないことがあっても壁にぶつかってもトラブルに見舞われても素直と謙虚があれば必ず乗り越えられます。心や体が弱くてもお金や知識が限られていても素直と謙虚があれば怖くありません。おのずと弱くなくなります。厳しい世の中を生きていきます。素直と謙虚があれば人生の9割はうまくいくのです。素直と謙虚を大切にする。自分らしい生き方を実現する30の方法。その7、元気になるから上を向くのではない。上を向くから元気になる。うつむいていると元気になりません。目線が下向きになっていると気持ちもメンタルも下向きになります。おのずとネガティブ思考になってしまい良いアイデアも出ません。もともと元気な人でもずっとうつむいたままでいるとだんだんテンションが下がって心が塞いでくるのです。元気を出すなら目線を上げてください。まだ元気は出ていなくてもいいのです。元気はなくても目線を上げるだけができるはずです。目線を上げると高いものを見る機会が増えます。光を見る機会、空を見る機会、美しい景色を見る機会が増えます。おのずと姿勢も良くなり、シルエットも美しくなる。頭の回転も良くなってポジティブな気持ちにもなります。気持ちやメンタルが上向いていくのです。目線とは心のスイッチです。上を向くようになり、下を向くようになります。元気になるから上を向くのではありません。上を向くから元気になれるのです。目線を上げて歩いているとますます元気になれるのがおすすめです。いろいろなことが目に飛び込んできて、楽しい時間を送れたり、新しい発見に恵まれたりします。さあ今すぐ目線を上げてください。心のスイッチが入ってだんだん元気が出てきます。今日も気分を上げて明るい一日にしましょう。目線を上げる。自分らしい生き方を実現する30の方法。その8、テンションを上げる方法だけにとらわれていないか。私たちはテンションを上げる方法ばかり考えがちです。あなたにとってテンションを上げる方法は何ですか。美味しい料理を食べること、明るい音楽を聴くこと、おしゃれをすること、部屋を掃除すること、日光浴をしながら散歩すること。自分なりの効果的な方法があって、日頃から上手に活用しているでしょう。テンションを上げる方法が分かっていれば便利です。それを実行するだけでいつでもテンションもぐっと上げられます。元気のない時や落ち込んでいる時でも心の温度を上げてくれるのです。その一方で私たちはテンションのキープすることを忘れがちです。せっかくテンションを上げられてもすぐテンションが下がって元通りでは効果半減です。テンションを上げる方法を継続すればいいと思われがちですが、現実的に難しいこともあります。美味しい料理を食べればテンションが上がるとはいえずっと食べ続けるわけにはいきません。お金も時間もかかるのはもちろん、そもそもお腹がいっぱいになります。おしゃれをすればテンションが上がるとはいえずっと喋ってばかりいるわけにもいきません。余計な時間を使ってしまうので相手の時間も奪ってしまい迷惑をかけることがあります。そのためテンションを上げる方法とは別にテンションのキープする方法も必要になるのです。自分に合ったキープ方法を見つけましょう。一旦火がついたら火が消えないよう適度に薪をくべるようなイメージです。冷凍していたような方法があります。仕事が片付くたびに自分を止める。カーテンの全体にして明るい光の中で仕事をする。お手洗いのために仮ストレッチ体操をする。定期的にお尻の写真を眺める。心が空いたらお菓子を一口食べる。いきなりは言えません。テンションを上げる方法は人それぞれであるように、テンションのキープする方法も人それぞれです。いろいろ試してみて自分に合った方法を見つけておきましょう。テンションを上げる方法だけにとらわれず、テンションのキープする方法も探ってみてください。この2つが身について初めてテンションのコントロールできると言えるのです。テンションを上げる方法だけでなく、テンションのキープする方法も考える。自分らしい生き方を実現する30の方法。その9、仕事があることに感謝する。仕事があるのは恵まれている。仕事が嫌だと言いますが、それはネガティブに考えています。もっとポジティブに考えてください。仕事があるのはありがたいことです。朝起きてやるべきことがあるということです。収入があるということです。社会の役に立っているということです。その会社が存続しているということです。仕事があるのは恵まれていると思うことが大切です。仕事をしているだけでおのずと社会貢献をしていることになります。直接的、間接的に誰かを笑顔にしているということなんです。世の中には職探しに苦労している人がいます。仕事をしたくても募集枠が限られていて、つけないことがあります。面接を受けても不採用になることは多い。たくさん面接を受けても、お祈りメールをもらうばかりというケースも珍しくありません。家庭や健康の事情があって仕事をしたくてもできない人もいます。仕事の機会が現在進行中です。機械の進化や人工知能の登場によって人の仕事がどんどん減っている時代です。単純作業は機械が担うケースが増えています。頭を使うクリエイティブな仕事が人工知能の登場によってじわじわ置き換わっています。世の中は時刻表を変化していて、今の仕事がいつまで続くかわかりません。今の仕事が今度もずっとあるとは限らない。ある日突然今月いっぱいで終了です。社内であなたの活躍が止まらないと言われる可能性もゼロではありません。だから仕事に感謝です。今ある仕事を当たり前のことだと思わないことです。辛い仕事かもしれません。好きな仕事ではないかもしれません。ストレスの多い仕事かもしれません。たとえそうだとしても仕事があるのは恵まれていることです。今目の前にある仕事に感謝しましょう。仕事をいただいている、仕事をさせてもらっているという考え方が大切です。どんな仕事も価値があります。自分に与えられた仕事は責任を持って一つ一つ丁寧にこなしましょう。仕事を頑張った後は食事やお酒の美味しさも大切です。仕事は人生の大半を占めるものです。仕事を楽しくできれば人生も楽しく生きることになります。しっかり仕事をして自分の世の中の役に立てていきましょう。毎朝今日も仕事をさせていただきますから始めましょう。仕事が終われば今日もよく頑張ったと自分の労を願いましょう。そして毎日今日も仕事があってよかったと感謝です。仕事があることに感謝して毎日ベストを尽くす。自分らしい生き方を実現する30の方法。その10、好きなことは代行させない。自分がやって楽しもう。時間を作るには代行が役立ちます。世の中には様々な代行業者がいます。家事の代行、育児の代行、運転の代行、料理の代行、事務作業の代行などなど、誰かに仕事をお願いできればそれだけ時間に余裕があります。ストレスも軽減されて楽になります。お金がかかったとしても自分の時間に余裕ができるならそれに越したことはありません。特に苦手なことや嫌いなことは代行を利用するのが賢い選択です。持ちは持ちやということがあるように、自分がやるより専門家に任せた方が早く確実な結果を得られます。どんどん代行を活用して自由な時間を作り、余った時間は好きなことに使いましょう。それが人生を豊かにしていくことにもつながります。しかしここに例外があります。何でも代行してもらえばいいわけではありません。代行できてもあえて代行させない方がいいことがあります。好きなことです。好きなことに限っては代行NGです。好きなことは自分がやらないと意味がないからです。代行してもらうと自分の楽しみが奪われることになります。これではこんな戦闘です。いくら時間に余裕ができても自分の楽しみまで奪われては意味がありません。手間のかかることやストレスのあることであっても、自分の楽しみや好きなことが自分がやるのがベストです。ベビーシッターを雇えば育児を代行してもらいます。我が子供の未来を楽しみとしているなら代行にお願いするのではなく自分でやりましょう。レストランに行けば注文するだけで料理を作ってもらいます。料理なしみで日々の楽しみやストレス解消となっているなら作ってもらうのではなく自分でやる方がいい。疲れている時だけ外食を利用するのがいいでしょう。一般に代行が効果的とされる事務作業も正解とは限りません。 数字の計算が大好きな人や淡々とした事務作業を楽しく感じる人もいるでしょう。そういう人は代行を利用するのではなく自分でやるのが正解です。何でも代行が正解というわけではありません。代行をお願いするなら嫌いなことや苦手なことがいい。一方好きなことはあえて代行は控えて自分が取り組んで楽しんでください。手間のかかることであっても好きなことならその手間を楽しめます。ストレスのあることでも好きなことなら心地よい刺激として楽しめるのです。好きなことは代行するのではなく自分がやる。自分らしい生き方を実現する30の方法。その11。いざとなったとき走れる人は強い。可能性を高めるために大切なのは走れることです。いざとなったとき走れるかどれだけ走り続けられるかです。走ることは名乗ってはいけません。走れば窮地を切り抜けられます。移動時間を大幅に短縮できるからです。歩いて10分かかるところを3分に短縮できます。歩いて30分かかるところを10分に短縮できます。走ることに加え体力と持久力があればもっと時間を短縮することも可能です。走ればスピードが出て速く移動できます。これが大切なのです。いざとなったとき走れる人は強い。遅刻しそうな場面があっても走れば間に合う可能性があります。乗り遅れそうな場面があっても走ればギリギリ間に合う可能性があります。あるいは敵に捕まりそうになったとき走れば逃げ切れる可能性もあります。走れる人はいざという時素早く移動ができます。だから強いのです。間に合わないが間に合うに変わります。チャンスをつかむ可能性がぐっと高まります。逃げ切れる可能性もぐっと高まります。こんなに長いなかったチャンスを得ることも珍しくありません。日頃からランニングを心がけ体力持久力をつけておきましょう。走ることに抵抗をなくしておくことです。体力や持久力なんて何の役に立つのと言う人がいます。そういう人は走ることの重要性に気づいていないだけです。走ることは強い武器になる。普段は役立たなくても大切な場面で役立ちます。いざという時体力持久力ほど心強いものはありません。本来ならアウトになったところがギリギリセーフになります。アウトとセーフは天と地の差です。これが人生を変えるのです。走ることには可能性を高める力があるのです。いざという時のために走るだけの体力をつけておく。自分らしい生き方を実現する30の方法。その順に好きなことなら何度やっても飽きない。毎回新しい発見ができる。ディズニーマニアはディズニーランドに何度も足を運びます。何度も同じパレードを見たり、何度も同じアトラクションに乗ったりします。リピートが激しい。飽きないの。と聞くと必ず飽きないという返事が返ってきます。そして毎回新しい発見があると言います。ディズニーランドに興味がない人はリピートしません。パレードもアトラクションも一度経験したら満足です。2回目以降は同じに見えます。行ったことがある、見たことがある、一度で十分で終わりです。ところが好きな人にとってはそこに毎回新しい発見を見出すのです。登山内行からは日頃から横山に登っています。必ず奥に入り山があってそこに何度も登ります。同じ山に何度も登っても飽きないという毎回新しい発見があると言います。登山とはいえ別のルートで登ることもできるし、季節によって風景も変わります。登山に興味がない人は一度登ればそれで満足です。一度登ったことがある、一生に一度で十分、同じ山に登っても仕方ないと言ってリピートしようとしません。同じことをしても同じところに行っても興味関心の目を持てば必ず新しい発見があります。これが好きの力です。好きなことをしている人は飽きない、毎回新しい発見があるという共通のセリフがあります。これはどんなジャンルでも同じです。好きなことであれば何度やっても飽きません。無限にリピートできます。好きの力によって毎回そこに新しい発見を見出すからです。2回目だからこそできる発見があり、3回目だからこそできる発見があります。これは10回目でも100回目でも同じです。同じに見えるのは追求しないからです。好きなことであればもっと詳しく知りたくなり、どんどん追求します。おのずと鋭い注意力が働くようになり、小さな変化にも敏感になります。結果として毎回新しい発見ができます。好きだから新しい発見があり、新しい発見があるからますます好きになるという好循環になります。だから飽きないのです。好きなことなら何度やっても飽きません。好きは無限の変化を生み出す力があります。好きなことなら毎回新しい発見ができるのです。好きなことを通して毎回新しい発見をする。自分らしい生き方を実現する30の方法。その13。タクシーの運転手でも知らないことはある。タクシーに乗って行き先を伝えます。この時僕なりに運転手が場所がわからないので教えてもらえますかと言われることがあります。まさか逆に質問を受けることになるとは珍しいパターンです。こんな時丁寧に返せるかどうかです。わからないのですが、あなたの仕事でしょと言いたくなるところかもしれませんが、ここは大事な場面です。腹を立てたところで仕方ありません。依頼した態度は見せず丁寧に伝えましょう。専門家だからといって何でも知っているとは限りません。専門家であっても知らないことがあるものです。あなたも自分が仕事をしている専門領域であっても知らないことがあるのではないでしょうか。特に細かい知識やマニアックな知識を問われると言葉に詰まるはずです。あなたがそうであるようにタクシーの運転手も同じです。専門家であっても知らないことは当然あります。カーナビの登場で相手の場所は分かるようになりましたが、それでも完璧ではありません。特に最近できたばかりの新しい道やお店はカーナビに正しく表示されず対処しきれないことがあります。むしろ正直に言ってもらえてよかったと考えましょう。知っているふりをされて変な道を泳されてもタクシー料金が跳ね上がって困ります。場合によっては別のタクシーに変更するという選択肢もあります。タクシーの運転手に道が分からないので教えてくださいと言われても丁寧になることが大切なのです。タクシーの運転手が道が分からないので教えてくださいと言われてもムッとせず丁寧に教える。自分らしい生き方を実現する30の方法。その14。商売道具を蹴っては良い仕事ができない。商売道具を蹴る人がいます。高いものを買うのはお金がもったいないと考え買おうとしません。使えば十分と考え安物を選ぼうとします。残念ながら商売道具を蹴る人は良い仕事はできません。確かに節約は大切ですが、これは誤った節約です。安物を選ぶと良くなことになりません。使いにかかったり動作が遅かったりすぐ壊れたりするため仕事の結果に影響します。これではきちんとお客様の期待に応えられません。依頼が来なくなって収入が悪くなり自分の首を絞めることになるのです。商売道具は節約するところではありません。むしろ奮発するところです。良い商売道具を持てば良い仕事ができるようになります。良い仕事ができればそれだけ収入も直結するのです。行動筆を選本当の名人は道具の良しあしに関係なく立派な仕事をするという意味ですが、鵜呑みにしてはいけません。それはあくまで行動だからできることです。行動のような名人でも達人でもない普通の人間なら素直に良い仕事道具を使うのが得策です。行動筆を選ばずと言いますが、もし行動の筆をきちんと選べばもっと良い仕事ができたはずです。自分の商売道具は蹴散らず、むしろしっかりお金をかけましょう。品質の良いものは長持ちします。商売道具は収入に直結します。良い商売道具と持てば良い仕事ができます。良い仕事ができればそれだけお客様にも喜んでいただけるようになります。お客様に喜んでもらえるようになれば収入もつながります。当然ですが、買い物も NG です。いくら高品質の優れた道具であってもそれが買い物だと十分に使いこなせません。買い物はカスタマイズに制限があるため自由に使いこなせません。汚してはいけない、壊してはいけない、返さなければいけないという気持ちもあるため仕事のブレーキになるのです。商売道具はできるだけ良いものを持つことです。商売道具は一心同体になる存在です。質の高いものはそれだけ高いもありますが、どうしと考えてください。良い商売道具を持てば良い仕事ができるようになります。良い仕事ができるようになれば収入もつながります。いずれ元は取れマイナスからプラスに転じます。たとえ元は取れなくても良い仕事でお客様を喜ばせるという目標を達成できます。商売道具にお金をかけるのは本気になっている証拠です。自分の仕事の誇りと使命を感じているなら商売道具にしっかりお金をかけることが大切なのです。商売道具は蹴散らずしっかりお金をかけておく。自分らしい生き方を実現する30の方法。その15。お風呂とシャワーで迷った時、お風呂を優先させると時間の無駄がない。ヘトヘトにされて帰宅した時、お風呂とシャワーで迷うことはありませんか。入浴はどうしようかな。お風呂にしようかな。早く寝たいからシャワーでいいかな。湯船に浸って疲れを取りたいがシャワーでさっと済ませ早く寝たい時があるもの。お風呂とシャワーの中間で気持ちが揺れ動きます。気持ちがはっきりしていないのですが、微妙な時があって迷うことがあるものです。この迷い時間が厄介です。決めるのもパワーを要します。ヘトヘトにされている時は決めるだけのパワーが不足しています。なかなか決められずぼーっとしてしまいがちです。もたもた迷っているとどんどん時間が過ぎてしまい睡眠時間が削られることになります。疲れているからなかなか決められず、なかなか決められないから無駄な時間が過ぎていくという悪循環になるのです。こんな時どうすればいいのでしょうか。ルールを作っておきましょう。迷ったらお風呂と決めておけばいいのです。ルールがあれば決断は一瞬です。さっと湯船に栓をしておいます。途中で考えが変わってやっぱりシャワーにしようということになってもいいのです。お風呂からシャワーに変更するのは0秒です。シャワーの栓を回すだけです。準備に余分な時間はかかりません。 しかし、役は時間がかかります。シャワーからお風呂に変更する場合、湯船にお湯をためるところから始めなければいけないので、余分に時間がかかります。お風呂とシャワーで迷ったとき、お風呂を優先させた方が無駄な時間がありないのです。迷ったらお風呂というルールを作っておく。自分らしい生き方を実現する30の方法。その16、脱いだズボンのハンガーにかけるときは、きちんとベルトも外そう。仕事から帰宅したら部屋に着替えます。脱いだズボンのハンガーにかけるときは、ベルトを外しましょう。ベルトをつけたままハンガーにかける必要があります。書くときのことを考えれば、確かにベルトをつけたままの方が楽です。一旦ベルトを外すと書くとき、またベルトをつけなければいけません。手間を省きたいので、ベルトをつけたままハンガーにかけたくなる人も多いのではないでしょうか。ここは一つ踏ん張りしたいポイントです。ベルトをつけたままハンガーにかけるのは NG です。ズボンの劣化が早くなるからです。ベルトを通す穴が痛んだり、ベルトの重みでズボンにシワが寄ったりします。夏場で汗をかいていると、ベルトが腰回りの汗を吸収して、ベルトを痛める原因にもなります。こんなのは水に弱いので、兄の扱いは要注意です。こまめにベルトを外すことで、ズボンやベルトが長持ちするのです。気持ちを切り替える意味もある。ベルトを外すことは、ズボンやベルトを休める意味だけではありません。気持ちを切り替える意味もあります。ベルトを外した瞬間、腰回りの締め付けがなくなって、心地よい開放感が得られます。仕事が終わった。これからゆっくりしようと思え、リラックスが流される。オンモードからオフモードに切り替わって、心身がスムーズに休まるのです。メリットは朝にもあります。ズボンを履いてベルトをつけるとき、気持ちがシュッとしまいます。さあ、これから仕事をするぞ。と気合があります。オンモードに切り替わり、エンジンがかかるのです。ベルトをつけたり外したりするのは、気持ちを切り替える儀式的な意味もあるのです。脱いだズボンのハンガーにかけるときは、手間でもきちんとベルトも外す。自分らしい生き方を実現する30の方法。その17、私にも非があると言える人が成長する。相手のせいで起こるトラブルがあります。全く自分は悪くありません。非があるのは 100% 相手ということがあります。そんなとき私にも非があると言えるかどうかです。悪いのは全てあなたに全責任があると言いたいところですが、ここは大人になりたいところ。心理的にはそう思いたくなるのは当然ですが、ここに成長を決めるポイントがあります。どんなトラブルでも自分の非が出るということはありません。必ず自分にも非があります。相手にすべての非があるように思えることでも自分の言動を振り返ってみたい。すべて相手の悪いとは限りません。過失は10対0だとしても油断はできません。10段階だから10対0になるのであって、100段階にすれば99対1になるケースがあるでしょう。行動だけで済ませたせいかもしれません。再確認のメールを送らなかったせいかもしれません。見えにくいところに資料を置いたせいかもしれません。誤解を招くような言い方があったせいかもしれません。どんなトラブルでも1ミリくらい自分に非があると言えることがあるはずです。悪いのは全てあなたに全責任があると思うと、トラブルから学ぶことがなくなります。私は一つも悪くないという考え方になると、反省しなくなり、自分の改善点も見つけられなくなります。トラブルとは見方を変えれば学びの機会です。相手に非があったとしても、心を大にして私にも非があると言えるようになることです。私にも非があると思えば反省できます。自分の直すべきところを発見でき、言動の改善につながります。謙虚な姿勢でいられるので、仲直りのトラブル解決も早くなります。全て相手が悪いと思えるようなトラブルだとしても、私にも非があると言えるようになっておきたい。少しでも反省できるかどうかです。私にも非があると言える人が成長します。私にも非があると言えることが大人の振る舞いなのです。相手に過失があっても、私にも非があると言う。自分らしい生き方を実現する30の方法。その18、笑顔を気持ち悪い人がいたときどうするか。いつもニコニコ笑顔でいましょう。こういうと、いつもニコニコしていたら気持ち悪いなりませんかという人がいます。確かにそう感じる人もいるかもしれません。世の中にはいろいろな人がいます。嬉しいことがあったわけでもないのに、いつもニコニコしていたら人によっては自然に感じることもあるでしょう。あの人はいつもニコニコしていて、ちょっと気持ち悪いと思われることもあるかもしれません。バカにされて嫌な気持ちになることもあるかもしれません。それならニコニコするのはやめておこうと思いそうになりますが、待ってください。気持ち悪い感じる人がいたとしても、やはりニコニコしているのがいいのです。むすっとしているよりニコニコしている方がずっといいからです。気持ち悪いなる人もいるかもしれませんが、ごく少数です。100人のうち1人か2人という程度にすぎません。全体で見れば好意的に感じる人の方が圧倒的に多い。例えば、あなたが道に迷って人に道を尋ねる場面があったとします。むすっとしている人よりニコニコしている人の方が声をかけやすく感じるのではないでしょうか。ニコニコしている人の方が明るい雰囲気があって親切に教えてもらえそうな期待が持てるのです。笑顔は笑顔です。少なくともポジティブな表情であるのは間違いありません。気持ち悪いなる人がいたとしても、ごく少数なので無視して OK です。全く気にすることはありません。一部の例外を気にして笑顔をやめてしまう方が遥かに大損でありもったいないことです。実際は大半の人が好意的に受け止めてくれます。何より自分のためです。いつもニコニコしていればいつも明るい気持ちでいられます。表情と心はつながっています。口角を上げると表情筋からのポジティブな信号が伝わります。脳は今この人は幸せなんだねと錯覚してエンドルフィンと呼ばれる幸福感をもたらす物質を放出するのです。明るい気持ちだからニコニコするのではなく、ニコニコするから明るい気持ちになるということです。一部の例外は気にせず日頃から口角を上げてニコニコしておきましょう。笑顔にはうんとチャンスを引き寄せる力があります。ニコニコしている人には明るい人生が眠っているのです。笑顔を気持ち悪い人がいても気にしない。日頃から口角を上げてニコニコした表情を心がける。自分らしい生き方を実現する30の方法。その19、好きだからやるだけでは世界は広がらない。好きではないけどやってみるで世界が広がる。世界を広げるのはどうすればいいのでしょうか。好きでないこともやってみましょう。私たちは普段好きなことをやりながらどうします。好きな本を読んだり、好きな音楽を聴いたり、好きな場所に行ったり、好きな料理を食べてみたりなどなど、もちろん好きなことをすることは大切です。好きなことをすれば心が躍る有意な時間を過ごせます。元気が出たり、明るい気持ちになったり、通学でなくストレス解消にもなります。好きなことが心の支えになっている人も多いのではないでしょうか。しかし、好きなことをやるのもいいのですが、それだけでは世界は広がりません。好きなことばかりやっていては同じ種類の刺激しか得られなくなります。価値観の固定化が流され、今からの変える、今の要素があるのです。自分の世界を広げるには、ぜひ好きではないこともやってみたい。たまには好きでない本も読んでみましょう。興味なくても意外と面白かったり、楽しさに気づいたりできることがあります。たまには好きでない音楽も聴いてみましょう。世の中にはこんな音楽もあるのか、と発見ができて音楽の価値観を広げる機会になります。たまには好きでない料理も食べてみましょう。新しい味わいを発見できたり、料理の価値観が広がったりします。見た目は悪くても意外と美味しくて大好物になる可能性もあるでしょう。何より素晴らしいのは新鮮な刺激がもたらされることです。好きでないことをすれば普段と違ったことをすることになるため、全て新鮮な刺激になります。新鮮な刺激は心の栄養です。新しい価値観が取り込まれ、心を大きく育て世界を広げてくれるのです。心もどんどん若くなります。リクエストや気分転換の兼ねて、たまには好きでないこともやってみてください。遊ぶことでいいのです。外れでもよしと思えばチャレンジ精神が湧いてくるはずです。好きだからやるだけでは世界は広がりません。好きではないけどやってみるで世界が広がります。新しい出会いが来るのではなく、こちらから新しい出会いをしに行きましょう。好きではないけどやってみよう、お言葉を自分に言い聞かせ、たまには好きでないこともやってみましょう。自分らしい生き方を実現する30の方法。その20、会話の雰囲気がなくなったら前向きなことである雰囲気に変えよう。友人と会話をしていると暗い雰囲気になることがあります。最初は明るくワイワイ会話をしていても話の流れでだんだん会話がなくなってしまうことがあるもの。友人から残念な報告があって暗い雰囲気で会話が始まることもあるでしょう。会話で暗い雰囲気になったらどうするか。やるべきことはただ一つです。前向きなことで明るい雰囲気に変えましょう。友人から試験に落ちたという話が出て会話がちょっと暗くなったとします。次に向けて頑張ろう、まだチャンスはあるよの一言で雰囲気を悪くしましょう。友人から恋人に惹かれたという話が出て会話がなくなりました。すぐ次の出会いがあるよ、久しぶりの自由を楽しもうよなど前向きな言葉をかけ雰囲気を悪くしましょう。友人から会社をクビになったという話が出て会話がなくなりました。新しい人生のスタートですね、すぐ良い職場が見つかりますよと励ましの言葉をプレゼントしましょう。ピンチをチャンスに変えると言わんばかりの前向きな言葉を口にしてください。少々こじつけがあってもいいのです。とにかく高い方に話を持っていけば OK です。1ミリでも 1% でも可能性があればできる、チャンスはある、可能性はあると言えます。前向きに話をすれば友人もそれもそうだねと希望が得られ元気が出てきます。会話の雰囲気が暗くなったら前向きな言葉で明るい雰囲気に変える。自分らしい生き方を実現する30の方法。その21、手っ取り早く感動したいなら映画が一番。感動したいときどうすればいいのでしょうか。手っ取り早く感動したいなら映画がおすすめです。ネットで泣ける映画、感動できる映画といったキーフレーズで探してみてください。簡単にすぐ見つかります。見つかったものの中から興味のある作品を視聴しましょう。 自宅なら部屋を少なくして前もってお手洗いを済ませ集中できる環境を整えてから視聴するのがおすすめです。できればスマホもオフにすると良いでしょう。しっかり映画の世界に没頭してください。映画の世界に没頭すると感動しやすくなります。ほんの2時間程度でたっぷり感動できるはずです。泣ける場面があれば思い切り泣きましょう。泣くことにはストレス解消の効果があります。涙にはコルチゾールと呼ばれる物質が含まれ、別名ストレスホルモンとも言われています。たくさん涙を流すほどストレスが吐き出され、心のデトックスを実現できます。泣ける映画でたっぷり泣いた後は心がスッキリしているはずです。映画は疑似体験させてくれるツールです。普段体験できないような世界を体験させてくれます。映画は感動できるだけでなく、元気や生きる力をもらうこともあります。世界観が広がったり、新しい価値観を学べたりできるのですから、これほど素晴らしいツールはありません。旧作であれば安く視聴できます。映画はどの作品も巨額の制作費がかかっています。数億はならない数億や数百億の制作費がかかった作品も珍しくありません。これほど巨額の制作費の作品がわずかな金額で楽しめるのですから、コストパフォーマンスは最高です。一本目の視聴の後、まだ感動が足りない、もっと感動が欲しいと思うこともあるかもしれません。そんな時は二本目の映画を視聴しましょう。映画は二本続けてみてもいいのです。泣ける映画を連続で見れば涙が垂れるくらい泣いているに違いありません。旧作であれば二本視聴しても金額は大したことはありません。私たちが生きる時代に映画があってよかった。泣ける映画は世の中に数えきれないことがたくさんあります。毎日泣ける映画を視聴すれば毎日感動できます。上手に映画を利用して感動の日々を送りましょう。手っ取り早く感動したい時は泣ける映画を見る。自分らしい生き方を実現する30の方法。その20に、構成をしている自分に気づく。構成をして良いことは一つもありません。構成は悪い誤解を招くのと。授業中でも仕事中でも会議中でも構成を好きながら話を聞いていると良くなことになりません。周りの目には消極的な姿勢として映り態度が悪いと思われます。いくら自分では真剣に聞いているつもりでも構成をついているとなかなか良い印象が持たれません。退屈、面白くない、早く帰りたいなどネガティブなサインとして伝わります。友人や恋人との会話中構成をついていると相手を不快にさせてしまうでしょう。私の話は退屈なのかな、面白くないのかなと不安にさせてしまうため弾む会話も弾まなくなります。構成は花火に影響することもあります。寝相が悪いと花火に影響を与えることは有名ですが、構成の癖も花火に影響します。歯は上下の圧力には強いですが、横や斜めの圧力には弱い性質があります。日頃から構成をついていると花火の内側に歪んで左右対称になります。私は構成なんてついていないという人もいるでしょう。歪みは禁物です。構成の怖いところは無意識という点です。わざわざ意識的に構成を作る人はいません。構成のほとんどは癖になっているため無意識というケースが大半です。これが構成の怖いところです。私は構成をついていないという人でもじっくり振り返ってみると周りに構成をついているかもしれません。例えば考え事をしているときは無意識に構成をしていることが多いものです。自分では真剣に考え事をしていても周りから悪く誤解されるのは不本意でしょう。されているときや元気がないときもいつの間にか構成をついていることが少なくありません。今一度自分の態度を振り返ってチェックしてみてください。構成はネガティブなサインとして受け止められやすいためできるだけ直しておくのが賢明です。構成の改善はまず気づくことから始まるのです。構成の癖があればきちんと直す。構成をついていないと思う人でも改めて自分の態度を振り返ってみる。自分らしい生き方を実現する30の方法。その23、買い物のとき割引シールに汚されていませんか。スーパーの食品売り場では夕方以降に割引シールがよく貼られます。賞味期限、消費期限が近いものからペタペタ貼られます。特に菓子パンやお惣菜は割引シールが貼ってある光景をよく見かけますね。売れ残りを減らすためのお店の工夫であり、お店にとっても消費者にとってもメリットがあります。割引シールが貼っていれば安く買えるチャンスです。先導気にしない人であればすぐ手を伸ばし買い物箱に入れるでしょう。半額シールならますますお買い得です。日頃から節約を意識している人にとって見逃せません。割引シールのお得感につられて買うことも多いのではないでしょうか。割引シールが魅力的なのは言うまでもありますが、だからといってメリットばかりというわけでもありません。注意したいこともあります。割引シールばかりに注目していると安いからという理由で購入することが増えます。ちょうど欲しい食品に割引シールが貼られていればいいのですが、そうでないなら注意です。割引シールを基準にすると妥協して買うことが増えます。さほど欲しくない食品でもないなと買い物箱に入れてしまいがちです。好みではないものであっても安さにつられて衝動買いすることもあるかもしれません。人生で食事をする回数は限られています。割引シールに汚されると食べたいものを食べるではなく安いから食べるが増えます。さほど食べたくないもので腹を満たすことが増えてしまうのです。またワリキシールが貼ってあるものは消費期限も近いものばかりです。買ってすぐ食べる必要があるためお腹が空いていなくても無理に食べることが増えます。つい食べ過ぎてしまい肥満の原因にもなるのです。ワリキシールに汚されないことです。本当に食べたいものはワリキシールの無理に関係なく買うようにしたい。本当に食べたいものは腹だけでなく心も満たしてくれます。人生の食事回数は有限ですから、食べたいもので腹を満たすのがベストです。食べ物に限った話ではありません。服や靴を買うときも、家具や家電を買うときも割引シールに汚されないことです。安く手に入るのは魅力的ですが、中途半端なものを買ったところできちんと満足できません。欲しいものにたまたま割引シールが貼ってあればラッキーと思うくらいでちょうどいいのです。割引シールに汚されない。本当に食べたいものや欲しいものは割引シールの無に関係なく買う。自分らしい生き方を実現する30の方法。その24、自分の誕生日に起こった歴史上の出来事は詳しくなっておく。あなたの誕生日に起こった歴史上の出来事は何でしょうか。人類の歴史が始まって以来様々な出来事が起こり、日付とともに記録されています。1月1日から12月31日までどの日付にも何らかの出来事があります。自分の誕生日に起こった歴史上の出来事をチェックしてみましょう。誕生日つながりということで詳しくなっておくのです。歴史は暗記科目で覚えにくいと言われますが、自分の誕生日に起こった歴史上の出来事では驚異的な記憶力を発揮します。自分に関係しているからです。自分に関係していることは親近感があるので頭に入りやすく忘れにくいのです。自分の誕生日に起こった歴史上の出来事に詳しくなっておくと会話のネタになります。私の誕生日にはこんな歴史上の出来事がありますと語れます。よく知ってるね、歴史に詳しいんだねと周りを感心させられるでしょう。歴史上の出来事の中から少なくとも一つは詳しく語れるようになります。自分の誕生日に起こった歴史上の出来事についてチェックしてみましょう。好奇心と遊び心で調べてみてください。何らかの重大な出来事が起こっているはずです。ネットでチェックすればすぐ出てきます。私の誕生日にはこんな出来事があったのかと驚くに違いありません。該当がたくさん出てきたら特に有名な出来事を一つ覚えておくといいでしょう。一つの歴史に詳しくなるとその前後の歴史についてもチェックしてみるのもいいですね。歴史には流れがあります。前後の流れも合わせてチェックするとますます知識の幅が広がり歴史の理解が深まります。詳しく語れる歴史があれば自信もつくのです。自分の誕生日に起こった歴史の出来事に詳しくなっておく。自分らしい生き方を実現する30の方法。その20、髪型を変えた人がいれば声をかけてやるよ。美容院に行って髪型を変えました。雰囲気を変えたくてガラッと髪型を変えることにしました。髪はいわば顔の額縁です。顔の印象の7割はヘアスタイルで決まると言われています。そんな髪型を変えるのは勇気のより大きな決断です。友人に何て言われるかな、職場の人に何て言われるかな、何人くらい声をかけてもらえるかな。思い切って髪型を変えた次の日は周りからの反応が楽しみでワクワクします。ところがです、思いのほか周りから何も言われない。完全にスルーです。髪型を変えたのに誰も何も言ってくれない。気づいてもらえていない。だんだん不安になります。気づいていてスルーされているのか、そもそも気づいてもらえていないのか、それもよくわからない。全く反応がないと美容院で時間とお金をかけた甲斐がありません。周りからスルーされるとちょっと寂しい気持ちになることがあるものですね。髪型を切った次の日、周りからスルーされて寂しい思いをした経験があるのではないでしょうか。あなたの身近に髪型を変えた人がいればぜひ声をかけてあげてください。一言でいいのです。髪型変わったね、髪切ったんだね、いい感じ、似合ってますよ。もちろん肯定の言葉をかけるのはお約束です。ちょっと髪型がおかしくてもご愛嬌です。いちいち声をかけることのことでもないと思うかもしれませんが、髪を切った本人にとっては思い切った行動です。そこには時間とお金がかかっています。勇気を出して大きな決断をしました。些細な一言で喜んでくれます。きちんと気づいていますよというメッセージになります。美容院で時間とお金をかけた甲斐があったと嬉しくなるのです。身近に髪型を変えた人がいれば声をかける。自分らしい生き方を実現する30の方法。その16、消えた芸能人の悪く言わない。テレビで見かけなくなるのは普通のこと。以前はテレビでよく見かけていた芸能人がいつの間にか見かけなくなることがあります。以前は引っ張りだこで活躍していたのに今はどのチャンネルでも見かけません。そんな消えた芸能人の悪く言う人がいます。最近あの人を見かけなくなったね、あの芸能人はいつの間にか消えちゃったね、残念な口ぶりで語られることが多い。 確かに消えた芸能人という言葉には高い響きがありません。消えた芸能人は落ち目、干されたといった印象が生まれがちです。ある時、あの人は今の特集番組で消えた芸能人を久しぶりに見かけ懐かしい、そんな人もいたねと思われるのです。しかし、実際のところ、テレビで見かけなくなるのは珍しいことではありません。そもそも芸能界は消えるのが普通、テレビで見かけなくなるのが普通です。芸能界は新陳代謝が激しい。どんどん新しい人が現れては、古い人が消えていく世界です。テレビの枠は限られているので、激しい競争があります。一度もブレイクすることもなく、芸能界を去った人も大勢います。生き残っている芸能人より消えた芸能人の方がはるかに多い。たとえブレイクした芸能人でも反対とは限りません。人気は水物です。しばらくして人気がされると、大衆からそっと抜かれ、あっさり消えるのです。芸能人の多くはいずれテレビで見かけなくなるのが普通です。遅かれ早かれ芸能界から消えます。変なことでも珍しいことでもなく、むしろ一般的なことなのです。人気のアイドルもブレイク中の新人も今はすでに逃がしていても、よほどの運や才能に恵まれない限りいずれ消えるのです。この事態があれば消えた芸能人も悪く言えません。本人に実力がなかったとは限りません。普通のことが起こっただけです。テレビ関係者から嫌われて消えた芸能人もいますが、そうでなくても消えた芸能人は大勢います。むしろ長年テレビに出続けている芸能人の方がよほど普通ではありません。異例中の異例であり、極めて珍しい存在です。特別な才能があり、時の運や時代の流れにも恵まれた結果です。長年芸能界で活躍し続けている芸能人は奇跡の人と言っても大げさではありません。芸能界から消えるのは普通のことです。芸能界には様々な芸能人がいますが、その多くはいずれ見かけなくなります。消えた芸能人も悪く言わないようにしましょう。消えた芸能人も悪く言わない。自分らしい生き方を実現する30の方法。その27。事故が起こりやすいタイミングは追い抜くとき。交通事故が発生しやすいタイミングは前の車を追い抜くときです。運転をしていると、ノロノロ走っている車と遭遇するときがあります。前を走っている車が遅いと、イライラしてくることがあるでしょう。後ろを走っている車が疲れて困ります。そんなときは、後方と対向車線を確認した上で追い抜きます。追い越しが禁止されていなければ追い越しが可能です。追い抜くとき、車線変更などの上、一時的にスピードを上げる必要もあります。このときが危ないのです。ハンドル操作を誤って、路外に出てしまったり、池に転落したりします。近くから急に人や車が飛び出してくるかもしれません。後方や対向車線が確認不足のため、大事故に至るケースもあります。ぼっとして確認を怠ると、交通事故を起こしてしまいます。時には命に関わるケースも出てくるのです。これは車に限った話ではありません。私たちが歩くときも同じことがあります。道を歩いていると歩くのが遅い人と出会うことがあります。前を歩いている人が遅いと横にずれて追い抜きますが、この時は危ない。角から急に自転車が飛び出してくるかもしれません。近くから人が飛び出してきてぶつかるかもしれません。私たちの身の回りには意外と多くの死角が潜んでいます。体や荷物と接触してトラブルに発展することもあるのでしょう。追い抜くときは事故が起こりやすいタイミングです。前の人を追い抜くのはいいのですが、その際は周りに目を向け十分注意をしましょう。ぼーっとしながら追い抜くと思わぬトラブルが発生します。特にエスカレーターでの追い抜きは要注意です。動く床の上ではあらゆることが危険です。毎年エスカレーターの事故が多発しています。ちょっとした不注意で段差につまずいて転んだり、手すりのベルトに指が引き込まれたりします。地域によっては上でエスカレーターの音が禁止されているところもあります。事故の防止は相手のためだけでなく自分のためでもあります。エスカレーターの上であったり追い抜いたりするのは医療カードなのです。前の人を追い抜くときは周りに目を向け十分注意する。自分らしい生き方を実現する30の方法。その28。なぜ未見のシワが取れなくなるのか。なぜ未見のシワが取れなくなるのか。その原因はストレスを感じたとき未見に力を入れる癖にあります。私たちはストレスを感じると険しい表情になります。未見に力が入って縦のシワになります。ここが要チェックです。おかしなことではなく当たり前の表情ではありますが、未見のシワを予防したいなら直しておきたい癖の一つです。生きていく上でストレスはつきものです。日常では嫌なこともあれば怒ったりすることもあってストレスを避けて生きるのは不可能です。ストレスを感じるたびに未見に力を入れていると、だんだん未見のシワの溝が深くなります。ずっとストレスを感じたままならずっと未見にシワを寄せたままになります。檻のようになり、いつしか未見のシワが取れなくなるのです。一旦未見に深いシワが挟まれると、いつもムッとしているような表情になります。周りからあの人はいつも不機嫌そうだと支えられることになるです。未見のシワを予防するならこの癖を直せばいいのです。おすすめの対策があります。ストレスを感じたら未見にシワを寄せるのではなく口角を上げましょう。未見には力を入れない代わりに口角に力を入れるのです。心は無駄化していても顔は明るい表情を見せることになります。気持ちと正反対の表情をすることになるので少し難しいかもしれませんが、嘘でも演技でもいいのです。日頃から意識してチャレンジしてみてください。ムッとした時笑顔になるので大きな余裕を演出できます。おのずと大人の対応を見せられるのです。笑顔のメリットは感情面にもあります。嫌なことがあったと口角を上げると期待感が早く落ち着きます。表情は脳と繋がっています。口角にはポジティブな感情を生み出すスイッチがあります。口角を上げることでポジティブな感情がネガティブな感情を吹き飛ばすのです。高ぶった感情がスッと落ち着いてあっという間に平常心を取り戻せます。そして不審と明るい気持ちが広がるのです。嫌なことがあったら未見にシワを寄せるのではなく口角を上げる癖をつけておきましょう。ニコニコすることで周りに好印象を与えられます。未見のシワを予防できる上余裕を演出できたり感情のコントロールがなくなったりするメリットもあります。未見のシワを予防するなら日頃の癖が大切です。年齢を重ねてもバラバラしい顔を保てます。日頃から癖にすれば明るい人生を生きていけるのです。嫌なことがあったら未見にシワを寄せるのではなく口角を上げる。自分らしい生き方を実現する30の方法。その29。本当におしゃれな人は見えるところだけでなく見えないところもおしゃれにする。私たちがおしゃれをするとき、まず外見に力を入れようとします。靴、服装、持ち物、アクセサリーなどなど。外見はパッと目に飛び込んでくるのでよく目立ちます。外見に力を入れることはおしゃれのアピールに効果的です。センスの良いファッションや流行を取り入れたデザインのものを選ぶとおしゃれのマークです。人に触れるところをおしゃれにできれば好印象を与えられ、周りから高評価が得られます。いいですね、素敵ですね、かっこいいですねと声をかけてもらえるでしょう。褒められると嬉しくて気持ちが満たされますね。しかし待ってください。見えるところだけおしゃれをする人はまだ本当におしゃれとは言いません。あくまで人に見せることが前提となっているからです。見えるところだけおしゃれをすれば十分と考える人は中途半端なおしゃれです。本当におしゃれな人は見えるところだけでなく見えないところも力を入れます。例えば下に肌にバッグの中、それやポケットの中です。こうしたところは人に触れることはありません。普段食べているので誰も気づきません。そのため多くの人が手を抜きがちです。共感に影響しないのですぐ最大ですが、こういうところこそ大事です。人に触れなくても自分になります。自分が見るならきちんとしたいと思うのが本当におしゃれな人です。目に入るだけで自分の気分が上がったり、パッと明るい気持ちになったりします。お気に入りを身につけているという感覚があるとセルフイメージが高まって自信にもつながります。自己満足だとしてもおしゃれを貫くことは大事なことです。本当におしゃれな人は見えるところも見えないところもおしゃれを貫いています。見えないところのおしゃれもいいね、素敵だねと自分に声をかけ、ワクワク楽しんでいるのです。見えるところだけでなく見えないところもおしゃれにする。自分らしい生き方を実現する30の方法。その30。笑うときは思い切り笑おう。100% の笑顔を見せよう。バラエティ番組を見ているときや友人とおしゃれをしているとき面白くて笑うことがあります。笑うときはしっかり笑いましょう。全力で笑いをしましょう。クスクス笑うだけでは不十分です。しっかり声を出し、心の底から思い切り笑うのです。せっかく笑うチャンスだというのに我慢するのはもったいない。もちろん仕事中や授業中なら我慢も必要ですが、そうでなければ気にすることはありません。笑うチャンスはストレス解消のチャンスでもあります。機械面に笑うと少ししかストレスが解消されません。思い切り笑えばしっかりストレスを解消できます。ストレス解消の度合いが違うのです。何より楽しい気持ちの感じ方が違います。機械面に笑うより思い切り笑った方が楽しい気持ちが心いっぱいによく感じられます。ストレス解消のチャンスだけでなく楽しい気持ちを満喫するチャンスでもあるのですから、笑うときは全力が出そうです。笑うときは思い切り笑いましょう。一切我慢することなく 100% の笑顔を見せたい。大きな口を開けて大きな声を出して笑うのが一番。笑い際は気にしません。思い切り笑っているときの顔は何よりも美しい。大笑いするときはしっかり大笑いすることが大切です。思い切り笑った後は心は軽くなっていて元気になっているのです。笑うときは思い切り笑う。自分らしい生き方を実現する30の方法。まとめ。その1。ありがとうと言われたらこちらもありがとうで言い返す。その2。おしゃれにができること、おしゃれにできる相手がいることに幸せを感じる。その3。楽しいことをして楽しい気持ちになる。その4。物を減らして部屋の生活にも空きスペースを作る。その5。仕事のスピードアップよりまず仕事を減らすことを考える。その6。素直と謙虚を大切にする。その7。目線を上げる。その8。 ション上げる方法だけでなく、テンションのキープする方法も考える。その9、仕事があることに感謝して毎日ベストを尽くす。その10、好きなことは代行するのではなく自分がやる。その11、いざという時のために走るだけの体力をつけておく。その12、好きなことを通して毎回新しい発見をする。その13、タクシーの運転手から道がわからないので教えてくださいと言われてもムッとせず丁寧に教える。その14、障害道具はケチらずしっかりお金をかけておく。その15、迷ったらお風呂というルールを作っておく。その16、脱いだズボンの判断にかけるときは手までもきちんとレールを外す。その17、相手に価値があっても新しいのを気があるという。その18、笑顔を気持ち悪い人がいても気にしない。日頃から口角を上げてニコニコした表情を心がける。その19、好きではないけどやってみよう、お言葉を自分に言い聞かせ、たまには好きでないこともやってみましょう。その20、会話の雰囲気がなくなったら前向きな言葉で明るい雰囲気に変える。その21、手っ取り早く感動したいときは泣ける映画を見る。その12、洪水の癖があればきちんと直す。洪水をついていないと思う人でも改めて自分の態度を振り返ってみる。その23、割引シールに汚されない。本当に食べたいものや欲しいものは割引シールの有無に関係なく買う。その24、自分の誕生日に起こった歴史の出来事に詳しくなっておく。その25、身近に髪型を変えた人がいれば声をかける。その26、消えた芸能人の悪く言わない。その27、前の人を見るときは周りに目を向け十分注意する。その28、嫌なことがあったら眉間にしわを寄せるのではなく口角を上げる。その29、見えるところだけでなく見えないところもおしゃれにする。その30、笑うときは思いっきり笑う。